聖書朗読をいたします。マラキ書2章10節旧約聖書1632ページとガラタヤ人への手紙4章6節新約聖書379ページです。お読みします。マラキ書2章10節はい、2章10節私たちすべてには唯一の父がいるではないか、唯一の神が私たちを創造されたではないか。なぜ私たちは互いに裏切り、私たちの先祖の契約を汚すのか。ガラテヤ人への手紙4章6節そしてあなた方が子であるので、神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。以上の箇所より使徒信条の信仰4父なる神と題しまして、鴨下先生よりメッセージをしていただきます。
今日こうしてまた、笠松の皆さんと一緒に、礼拝を捧げることができることを嬉しく思っております。たくさんの方にお祈りに覚えていただいてありがとうございます。腰の手術を無事に終わりまして、かなり痛みが解放されました。朝もこうベッドから起きられなかったのが、もう今はすっとこう起きれるようになりまして、ああ手術やってよかったなというふうに思っているところです。座骨神経痛ってお尻のところが痛いんですね。あと右足がずっとしびれていたんですけども、それはもうすっかり治りました。あと腰がまだちょっと痛いんですが、2ヶ月ぐらいで治るでしょうっていうふうにお医者さんは言うので、あとは日にち薬かなというふうに思っております。今日はですね、少し間が空いてしまいましたけれども、使徒信条の4回目ということで、今日は父なる神というこのところをですね、少し一緒に考えていきたいと思います。入院していたこともあって約1ヶ月ぶりということなんですが、その間に、岡山からですね、大村智也先生が来てくださってメッセージをしてくださいました。またいつもですね、最後の週と初めの週は小林先生がメッセージをしてくださいます。考えてみますとですね、この日曜日にはいろんな教会で礼拝が持たれています。そしてそれぞれの教会に今いろんな牧師さんが見えるわけです。で、当たり前といえば当たり前なんですけれども、こうどこの教会でも、あるいはどこの牧師でもと言っていいと思いますけれども、そこの教会では必ずこの使徒信条というのが告白されるわけです。礼拝で読まない教会もありますけれども、どこの教会に行っても使徒信条を自分たちの信仰の言葉として私たちは告白をいたします。反対に言うと、使徒信条を告白することができない教会は異端であるというふうに言うことができるわけで、少し前に世を騒がせた統一教会だとかですね、あるいはエホバの証人と呼ばれるグループだとか、あるいはモルモン教というところがありますけれども、そういうところはこの使徒信条を告白することができません。そこで異端なのか、いわゆる正統的な教会なのかというのをこう見分けることができるわけです。この正統的な教会は、いろんな教会たくさんありますけれども、どこの教会に行っても同じようにこの使徒信条を信じています。そしてそれらの教会では、私たちが信じている神様のことを父なる神というふうに呼びます。今詩識者の方にマラキ書の2章の10節を読んでいただきました。ここでも神のことを父、唯一の父がいるではないかというふうに、神様のことを父
というふうに読んでいます。ところがですね、この今は私たちは神様のことを父なる神というふうに言うんですけれども、この父なる神様っていう呼びかけは旧約聖書を読んでいると、まあ、そんなに頻繁には出てきません。旧約聖書には、まあ、聖書を大体どこ開いてもですね、太い字で主というふうな言葉が書いてあります。細い字で主というふうにもそれぞれこう使い分けをしているんですが、この読むときにね、こうどういうふうに読んだらいいのかって悩む方がいるようで、太い字で主と書いてあるときはちょっと声を太くして主と読んで、細い字で主と書いてあるときは声を細くして主というふうに、まあ、別に読まなくてもいいんですけども、そうやってこう読み分ける方があるぐらいですが、まあ、太い字で主というふうに書かれているのは、この旧約聖書ではですね、この6823回出てきます。でそれまではこの主という言葉、今は呼び方がもう分かっています。50年ほど前まではこの太い字の主という言葉の読み方がよく分かっていなかったので、便宜的に呼び方を考えまして、まあ、それをこうエホバというふうに、まあ、とりあえず読んできたんです。ですから皆さんが昔使っておられた文語訳聖書というのを開くと、文語訳聖書ではこの太い字の主というのがエホバというふうに書かれていました。まあ、エホバの証人はそこから来ているわけですけども、まあ、これはとりあえず便宜的な読み方だったので、今はヤハウェという読み方だということが分かって、まあ、ヤハウェというふうに言うわけですが、まあ、聖書ではそれを今太い字で主というふうに書いています。まあ、これが旧約聖書の一般的な神様の呼びかけ方でした。まあ、それに比べてこの父というのは旧約聖書の中では14回しか出てこないんです。まあ、とても珍しい言い方です。でなんであんまり出てこないのかというと、旧約聖書の実戒というところに神の名をみだりに唱えてはならないという戒めがあります。まあ、それでイスラエルの人たちは神様のことをこう恐れ多く思っていましたので、こうそんなこうお父さんっていうようなですね、こう親しみを込めて呼びかけることがまあ少なかったわけです。お父さんなんていうふうに呼びかけるのはちょっとこう勇気がいることでした。まあ、それで旧約聖書ではこの言い方が あまりたくさん書かれていないわけです。でその14回の呼びかけをですね、全部本当はねここで紹介すればいいんですけど、そうすると皆さん帰れなくなってしまいますので、この一つの箇所を紹介したいと思うんですが、開かなくて結構です。申命記の32章の6節にこんな言葉があります。主はあなたを作った父ではないか。主はあなたを作り上げ、あなたを固く立てた方ではないか。まあ、そしてもう一箇所が先ほどお読みしたマラキ書の2章の10節、私たちすべてには唯一の父がいるではないか。唯一の神が私たちを創造されたではないか。でこういうふうにですね、神様のことを父というふうに呼びかける箇所が、まあ、いくつかあるわけです。でこの場合はその私たちの命の根源、この世界を作られた方、作り主なる神様、私たちの命の源ですという、そういう意味で父というふうに神様のことを呼んでいます。でもう一つですね、この父という呼び方の考え方があるんです。それはイスラエルの人たちのお父さんという意味で書いているんですけれども、詩篇の103編、これも開かなくて結構です。13節から14節にこういうふうに書かれています。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてください。もう一箇所、イザヤ書の63章の15節から16節にもこんな言葉があります。私へのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですか。まことにあなたは私たちの父です。たとえアブラハムが私たちを知らず、
イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。あなたの皆は、とこしえから私たちの贖い主。そんなふうに書かれています。イスラエルの人たちはこのように時々神様のことを私たちの父というふうに呼んできたわけですけれども、これはこの命の根源の父というよりは、むしろですね、この自分たちのお父さん、この大きな愛を示してくださるお父さんの愛情を受け取りながら、あなたはお父さんのようなお方ですねという、そういうふうに言ってきたわけです。ですからこの神様のことを父なる神というふうに呼ぶのは、この一つには命の根源として父と呼んで、でもう一つ、二つ目はこのお父さんの大きな愛情をそういうふうにこう表現をしているというふうに言うことができます、けれども、このお父さんというふうに神様に呼びかける呼びかけは、この一般的ではありませんでした。個人的な呼びかけ方になるわけですね。お父さん、私がまだ小学生の頃ですね、学校の担任の女の先生のことを間違えてお母さんと呼んでしまうことがあって、クラスの生徒からこう冷やかされたりしたことがある、時々やってしまう子がいるわけですけども、そんな感じってあまりいい例えではないかもしれませんが、そのこうつい神様のことをね、こうお父さんっていうふうに呼びかけるぐらいのこう親しみを込めて、こうお父さんというふうにこう呼びかけることができるわけですが、その呼びかけ方が一般的になったのは新約聖書の時代になってからです。イエス様が来られてから、イエス様がお祈りをするときに、お父さんって呼んだらいいよというふうに、先ほども主の祈りを祈りましたけれども、ここで神様のことをお父さんって呼びかけるんだよと主イエスが私たちに教えてくれたわけです。それからこの異邦人である私たちも、ユダヤ人である人たちも、みんなカトリックとかプロテスタントとか関係なくですね、いろんなどこの教会に所属していても、今は同じように神様のことを父なる神様というふうに呼びかけます。それは主イエス様によって教えられたことというふうに言うことができます。で、今日はこの父なる神を信ずるというのがこの今日の信仰告白の内容ですけれども、この神様のことをお父さんである、神様はお父さんのようなお方ですというふうに、私たちは告白をするわけですが、この父という方、父というイメージが、この今世界でじゃあ共通に同じようにお父さんっていうふうに言ったら、ああ神様のような方だっていうイメージを持つかっていうと、そうではないわけですね。最近だと LGBTQ とかって、どこかで聞いたことがあるかもしれませんが、この性の多様化というようなことを言います。いろんな男性像があって、いろんな女性像があります。いいのか悪いのか分かりませんが、あまり中身も吟味されないままにですね、この多様性の時代だから、あまりこう男らしさだとか女らしさということは語るのはあんまり良くないのだ、もう今学校でもそういうふうにこう教えます。そういう時代ですから、神様のイメージを男性と決めつけるのは良くないのではないかという人たちが、一定数いるわけです。確かにこの父親のイメージというのも、ここ数年で随分変わりました。少し前までは地震、雷、火事、親父といって、その怖いものの代表としてこう親父が入ったわけです。今はそうはあまり言わないですね。今のお父さんたちはイクメンなんていうふうに呼ばれて、もう頑固親父なんていうのはもう天然記念物であるかのような、こうそんなふうになりつつあります。そうは言いながらも、この父親の暴力というようなものは、一向に減ることがないわけで、お父さんのイメージというのはこうどんどん二極化しているようなところがあります。じゃあ新約聖書になって、イエス様がどうして神様のことをお父さんというふうに教えられたのでしょうか。 まあ、それはまさにこの世界が神様が思い描いているようなお父さんのイメージを回復したいと思っておられるからです。まあ、先ほどお話しした旧約聖書の父親の二面性、まあ、これは非常に大きな意味を持っています。命の根源であるお父さんのイメージと、大きな愛情を持って子供を守り育てていくという慈しむ愛の姿、まあ、この2つは父親の大切なイメージとして聖書の中では捉えられているわけです。例えば新約聖書を開きますと、最初に出てくるのは系図が書かれています。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟を産みと書いてあります。皆さんはここ読まれて不思議に思われることはないでしょうか。アブラハムがイサクを産んだ、どうやってと思うわけですね。産んだのは奥さんのサラが産んだわけで、女性からするとですね、これは絶対おかしいっていうふうにどっかで思われるかもしれませんけれども、聖書の考え方は命の根源は男性にあるというふうに考えているわけで、子供の命の責任は父親が握っているというふうな考え方があるわけです。ですから、まあ、最近では授かり婚とかできちゃった結婚とかっていう言い方をしますけれども、このそういう考え方は聖書の中にはないわけです。ちゃんとお父さんが自分の子供をどういうふうに育てるのか、どういうふうにこう、まあ、家庭の中でですね、子供を持っていくのかということを、ちゃんと父親が責任を持ってお父さんが産むんだという、そういう考え方が聖書の中にはもう最初から記されているわけです。そしてその子供は父親がちゃんと責任を持って大きな愛情で育てていく。この産んだらもう男の人はもう会社だけ行くから、あとはもう全部奥さんに頼んだよっていうですね、そういう考え方も聖書にはないわけで、この今イクメンって言いますけども、もう最初から父親と母親が一緒に子供を育てていくんですよというのが聖書のもう最初のこの系図の中からすでに表されているということができます。ところがそういう父親像がなくなりつつある。まあ、聖書の時代であってももうすでにそうであったわけで、主イエスはこの父親像の回復を願っておられるかのようにして、本当のお父さんのお姿というのは神様のお姿を見たらよくわかりますよということを教えようとしておられるわけです。さて今日はもう一箇所、新約聖書の箇所を読みました。ガラテヤ人への手紙の4章の6節です。まあ、時々私があの聖書をですね、皆さんは多分ガラテヤ人への手紙というふうに、何々人っていうふうに聖書を読んで、私がいつも何々人っていうので、先生ちょっとおかしいなと思っておられる方があるかもしれませんが、あの何々人への手紙という言い方は口語訳聖書の言い方です。で、口語訳聖書で育っている方は多分聖書が変わってもその言い方がこう慣れ親しんでいるので、何々人への手紙というふうに言うんですが、こう新改訳聖書になってこれは何々人への手紙って読むんですよというふうに本当はなってます。で、あの自分の秋田教会でももう16年ぐらいこう牧会をしていて、ずっとそれ言い続けてるんですが、私以外誰も直さないので、あの皆さん安心してあの今までのように読んでもらって大丈夫ですけれども、あの一応こう私が何々陣営の手、あそう読むんだなぐらいのことをですね、頭に留めておいてくださると、ちょっとあの変な先生じゃだなっていうところのこう誤解が解けるかなと思っておりますが、このガラテヤ人への手紙の4章の6節ではこんなふうに書かれていました。あなた方が子であるので、神はアバ父よと呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。私たちがこの天地をお作りになられた神様のことをお父さんと呼びかけてお祈りをすることができるのは、イエス・キリストの中にあったこの神様の御霊、聖霊が私たちに与えられているからですよということがここに書かれています。この
まあ、そこから私たちはこの天地を作られた神様のことをお父さんというふうに呼びかけることができます。こう私たちは漠然とした神というものを信じているわけではないわけです。この神というのも実に、まあ、イメージが多彩です。私たちの国では八尾よろずの神々といって800万の神というのがある。私がドイツにいた時にそれを説明するとですね、ドイツ人はこうわけがわからんっていう顔をするんです。800万も神様いるのっていうふうに逆に聞かれるんですけれども、この商売繁盛の神様とかね、家内安全の神様とか交通安全の神様、安産祈願の神様とか、まあ、受験に効く神様とか、まあ、いろんな神様があります。東京のなんとかっていう相撲取りを祀ってある神様がいてね、そこには風邪をひくとみんながそこに行くんだそうです。関取だからですね。本当かなと思うんですけど、まあ、本当にそういうことになってるわけで、まあまあその人の願いの数だけ神様があるというふうに、まあ、言ってもいいわけで、まあ、これはもう神様の分業制というふうに、まあ、考えることができるのかもしれません。まあ、人間の願いの数だけ神様がおられる、まあ、そうだとすると800万の願いがあるのかということになるかもしれません。人間の困りごとや人間の願いごと、人間の必要から生み出された神様というふうに言うことができるのかもしれません。けれども聖書の神は私たちの思いから生まれた神様ではありません。神がこの天地を創造されました。神の思いがあって、神の願いがあって、神の意思に従って応えていく人間として人間を神様は創造なさいました。そしてこの聖書の神様は私たちと人格的な交わりを、関わりを求めておられるお方です。この天地を創造された神は私たちに大きな愛情を向けられる方です。そして私たちのことを心に留めてくださいます。そしてこの方のことをお父さんと呼びかけることを通して、この私たちは安心してこの方にお願いしていいんだということを、そういうこの家族としての在り方を私たちにこう教えてくれるわけです。パウロはこの手紙を書いた、このガラテヤ人に向けてですね、書いた手紙の中で、私たちは神様のことをお父さんと祈ることができるようになる、でそのためには私たちに聖霊が与えられていますよと言っています。ですから私たちが神様に向かってお祈りをしたい、天のお父様というふうに祈りたいという心を持っているということは、もうすでにその人の心の中に聖霊が与えられていますよということだということが言えるわけです。で、このアバ父とパウロは書きましたけれども、このアバ父という呼びかけを実際に主イエスがなさったのはどこかというと、このゲッセマネの祈りの時でした。マルコの福音書、まあ、ここも開かなくて結構です、14章の36節でゲッセマネの祈りの時に主イエスはこんなふうにお祈りなさいました。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。まあ、主イエスのゲッセマネの祈りは多くの人の心に残ったお祈りです。主イエスが十字架につけられたのはそんな苦しい思いがあったんだということを聖書は私たちに教えてくれています。十字架に主イエスは本当はかかりたくなかった。できたらこの杯を私から取り除いてください。その時に主イエスは神様に向かって、アバ、赤ちゃんがお父さんに呼びかけるような親しさを込めてお祈りをしたというふうに書かれているわけです。このアバという言葉は赤ちゃんが初めて口にする言葉だというふうに言われています。まあ、日本だと大体ママって最初に呼んだっていうふうになってるわけですが、 あんまりお父さんとかパパとかって、まあ、あの日本ではあんまりねこう言わないわけですけれども、イスラエルの世界はもう男性中心ですから、まず赤ちゃんが何か言って、ほら今お父さんって呼んだっていうふうにですね、こうイスラエルの人たちは考えたようです。でこの赤ちゃんが最初に口にするアバっていう、だからもう赤ちゃんは何もできなくてもお父さんにアバと呼びかけるように、私たちは何かちゃんとしたことができるようになってからお祈りするんじゃなくて、何にもできなくても安心して神様に呼びかけたらいいよという、そういう、まあ、親しみを私たちにこう教えてくれているわけです。まあ、その時に私たちはもう神様の子供となっていますよということでもあります。昨日のことですけれども、私はとても嬉しいことがありました。というのは、あのキリスト社の詩人で柴崎聡という方があるんですけれども、私はまあその方の本を買っていつも楽しみに読んでいたんですが、その方がですね、こう昨日芥見を訪ねてくださったんです。もう本当にこう予想もしないようなことだったので、そこでまあその方とこう詩のお話を、もう何ですか、もう3時間か4時間ぐらいですね、お話をいたしました。まあ、私は詩を書くことができないんですけれども、このとてもこう影響を受けてというかですね、まあ、それで今日はちょっと一つの詩をご紹介したいと思います。あの八木重吉というキリスト社の詩人の方がおりました。まあ、この方は21歳の時に信仰を持って23歳で結婚をするんですけれども、まあ、そこから詩の創作をするようになります。ところが結婚して3年後にこの八木重吉は結核を患ってしまいまして、まあ、29歳で亡くなります。でこの間にですね、5年ほどの間に八木重吉は2000ほどの詩を書いたというふうに言われています。まあ、ほぼ毎日詩を書いていたというふうに言っていいと思います。でこの八木重吉の詩に父なる神様のことを歌った詩がいくつかあるので紹介をしたいと思います。天にいます御父上を呼びて、御父上様、御父上様と唱え祭る。いずる息に呼び、入り来たる息に呼び立てまつる。我は皆を呼ぶばかりのものにあり。もったいなし、御父上と唱うるばかりに、力なきなく技なきもの、淡々として一条の道を見る。まあ、ちょっとこう文語帳のこの詩ですけれども、この天のお父様、天のお父様と呼ぶ、息を吸うたびに、息を吐くたびに、父よと呼びかける。まあ、それが歌になる、祈りになる。ただ、神様の皆を呼ぶことしかできない、力のない自分だけれども、神様、お父様と呼びかけていくうちに、まあ、一つの道が見えてくると、まあ、そんなふうに言いました。結核の苦しさの中で歌った詩だと思いますけれども、自分の弱さを見つめながら神のことをお父さんと呼びかけることがどれだけ自分にとって幸せなことかということを歌いました。神をお父さんと呼ぶことができることがどれだけ嬉しいことか、こんな詩もあります。我父と呼ぶ、我を呼ぶ声もあり、その声の懐により眺むれば、キリストの奇跡のやすやすとありがたき。父と呼びかけると神様も自分を呼んでくださる。その方の身腕に抱かれていく、まあ、そんな自分を見ていると、キリストの奇跡はだんだんと分かってくる、まあ、そんなことを歌った詩です。神様のことをお父さんというふうに告白することの幸いをこの詩人はよく知っています。自分は神様の子供にもうなっているんだ、そういう確信から生まれてくる喜びです。主イエスは神様に向かってアバ父とお祈りしました。未熟な言葉でも、まだ自分が何にもできなくても安心してお父さんの名を呼ぶことができる、ただひたすらに信頼してアバお父さんと祈りかけたらいい。 神様はその霊をイエス様を通して私たちに与えてくださいます。そしてその中には本当に言い知れないような豊かなお父さんの懐に抱かれている自分自身を知ることができるようになる。それがどんなに幸せなことか、私たち一人一人体験していきたいと心から思います。私自身がですね、このいろんなことを思い悩んで考えて頭の中でパニックになってくるというか、あれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、そういう不安になることがあります。ドイツにいた時もそうだったんですけれども、特にドイツにいた時はこの35歳を過ぎてドイツに来ましたので、言葉がちっとも覚えられないんですね。で3年半そこで生活していたんですけども、もう自分がダメなんじゃないかっていう、そんな気持ちになってくるわけです。毎日単語帳を持って行って犬の散歩をしながら今日は10個の単語を覚える。で一応10個覚えたつもりで帰ってきて、次の日また散歩に行くともう半分忘れているっていうですね、そんな感じでこの単語を覚えていくわけですけども、ここで生活していけれるんだろうか。でその私が住んでいたのはもう非常に田舎だったので、もう家の目の前はなんていうんですかね、牧草地で牛と羊がいる、もう牛と羊しかいないというような、そんなところをいつも犬を連れてですね、小一時間散歩するわけです。で散歩しながら単語を覚えてもちっとも頭に入らないし、もうこれはもう自分はダメだなと思いながら思い悩んでいる時に、ふとお祈りしようかなっていう気持ちが浮かんでくるんですね。でその時にこの使徒信条を時々口にするわけです。この後聖餐式の時に使徒信条を告白しますが、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずっていうふうに言います。でそうするとその最初の1項目だけ、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずというふうに言うと、ああもう大丈夫だなあっていう気持ちになってくるわけですね。私の神様がこの世界を全部お作りになられて、この神様は全能のお方で、この神様が私のお父さんなんだから、まあ大丈夫かっていうですね、そういう気持ちにふっとなるわけで、もう今までいろんなことをごちゃごちゃ考えていたのがスーッとなくなっていくような、そんな経験をします。今も私は芥見というところに住んでいるんですが、先週も狐が出たという話を、教会の礼拝でしたんですけど、考えてみれば周りは全部田んぼで後ろは山なので、狐ぐらい出るかっていうふうにも思うわけですが、そんなのどかなところをですね、今犬を連れてやはり散歩するわけですけれども、この天地をお作りになられた全能の神様のことをお父さんと告白することができる。なんでこんな小さなことで悩んでるんだろうなっていうふうに思えるようになってくるわけです。そういう信仰が自分に与えられていることを本当に嬉しく思います。ですからぜひ皆さんもですね、やっていただきたいんですが、皆さんの住んでおられるとかもうちょっと町なので、あまり散歩しながら家を見ながら天地を作られた全能の神様って言ってもあまりそのイメージが湧いてこないかもしれませんけれども、それでもいいのでですね、やってくださると、ああ私が信じておられるお方はこの天地をお作りになった全能の神様で、このお方が私のお父さんなんだ、この方に自分が信頼することができたら大丈夫でしょう、この心の中に豊かな平安が与えられていくのがだんだんと実感をすることができます。神様のことをお父さんと呼びかけることが許されていること自体が私たちに与えられている祝福です。そして喜びと信頼を込めて父よと呼びかける、そういう幸いを共に味わっていきたいと思います。お祈りをいたします。天におられる私たちの父よ、あなたは私たちの祈りを待っておられ、 私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。立派なこともできません。罪を犯してしまうような弱いものです。けれどもそんな私たちの祈りをあなたは待っていてくださって、私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。主よ、あなたが私たちの父なる神であることを心から感謝いたします。あなたと共にどんな時でも歩んでいくことができますように、私たちの心の中に主イエス・キリストの聖霊を与えてください。この聖霊と共にあなたに祈り続けていくことができますように、私たちを支え導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。